ちは。
ジャムパロディ。
皆さんこんにちは。引きこもりサーバーの時間です。本日は2026年8月8日の土曜日。気温は30度。お天気はやや曇りでございます。そしてこのアニメーションはと言いますと、皆様からお寄せいただけるお便りによって作られるラジオ放送風エンターテインメント型アニメーションでございます。今週のテーマは夏休みというところでございまして、夏休みの話題が果たして来てるのかな。そしてもう今週は今日で終わりでございます。はい、ですのでテーマは明日から変わります。その候補となっているものは3つ。1つ目はびっくり、そしてスイカ、そして失われた光景の3つでございますよ。さて皆様どれにいたしますか。というところは強く強く言わせていただきたいのでございます。そうなんでございますよ。このジャムキッチンの YouTube コミュニティ、こちらで募集しております。はい、どれにしたらいいですかっていう投票を、はい、皆様しておりますので、ぜひとも皆様ご投票よろしくお願いいたしました。といったところを改めて言わせていただきますね。はい、じゃあ明日どういったテーマになるかは分かりませんので、はい、自由にぜひとも、もしくは3つの中からお好きなものでお便り今日を出していただけると嬉しいばっかりではございました。というところでございまして、じゃあでございますよ。その宛先、これはこの放送の概要欄の一番上にリンクが貼ってあります。そのリンクをポチッと押していただけると簡単に投稿フォームに飛ぶことができますので、続々のお便りをお待ちしちゃうのではございました。といったところでございまして、では本日夏休みがテーマがラストデー、果たしてお便り来てるのか来てないのか、そのクイズをさせていただきたいと思いましたからね。はい、といったところでございまして、クイズ、お便り来てるか来てないか、パフーパフーパフー、そのテーマソングスタート。お便り来てるか来てないか、パンチパンチパンチ、お便り来てるか来てないか聞く、そこから弾け飛ぶ汗と涙と友情の物語、それが引きこもりスアワーだ、アワーだ、じゃじゃん。何やら全然わかりませんがテーマソングを歌わせてはいただきました。はい、では聞かせていただきます。一体お便りが来てるのか来てないのか、その回答を発表させていただきます。本日お便りは実は来ております。本日お便りいただけておりますよ。お便り、おたわら、おありくいといったところでございまして、ペンネームザッパータカさんから、完全な勘違い、完全な勘違いっていう、一体どういう話だよっていうところでございますよね。はい、気になるばっかりでございます。そしていただきました、ペンネームミキタニスさんからは、夏休みいただきました、来た夏休みだ、ラスト飾るのはミキタニスさんかなと思いきや、もう一方いらっしゃいます。そのお方様はペンネームユタテフさんから、夏休み来た、テーマ夏休み来たというところでございますので、もう楽しみしかありませんよね。はい、勘違いは何なのか、そして夏休みダボーで来ましたからね。はい、ダボーでダボーでというところでございまして、もうはい、楽しみしかない、そのお便りコーナーに行きたいのは山々ではございますが、まずは各種 SNS にいただきましたご投稿様への感謝を言わせていただきます。そのお方様は、 ゆたてふさんです。ゆたてふさん、やっぱりイラストありがとうございますですから。はい、ゆたてふさんがくださったのはもう僕がビシッと決まってて、めちゃめちゃかっこいい、めちゃめちゃ決まってるっていうところ言わせていただきますよ。はい、もうご覧になってくださいね。それを動画として投稿してくださってますので、その動画は TikTok でうさぎ母ちゃんというアカウントでご覧になることができます。ぜひともチェックしてみてくださいね。そしてさらにはいろんなご投稿されていらっしゃいますので、もうゆたてふさんのご投稿プラス、はい、うさぎ母ちゃんのご投稿、どっちもご覧になってくださいねというところを言わせていただきます。改めまして、ゆたてふさん、やっぱりイラストめちゃめちゃ嬉しいでございますからというところを言わせていただきます。そしてさらにいらっしゃいます、そのお方様は金の鈴の音さんです。金の鈴の音さん、やっぱり創作アートありがとうというところでございまして、もう次絶対何かあるよね、これもまた展開があるよねっていう、そんな空気が漂っているストーリー展開ですから、きたー。本当に作られるものが、そうなんですよ。はい、作られるそのなんていうんです、ストーリー付きっていうところがちょっと僕の中では信じられないんですよ。はい、そこまで作られちゃうっていうそのクリエイティブさ、はい、これ僕の中ではもうただただ尊敬ですといったところでございまして、ぜひとも皆様ご覧になってください。ブログへのリングって言っちゃいましたよ、リンクとか貼っておりますからね。といったところで改めまして、金の鈴の音さん、やっぱり本当に創作ありがとうございますと言わせていただきます。そしてまだいらっしゃいます、そのお方様はたかしさんです。たかしさん、やっぱり X へのコメントありがとうですから、たかしさんからは来ました、花火の話題でございますよ。まさに夏休みといったところでございますよね。ただ、はい、まあでもそうです、そうです、たかしさんのご投稿をご覧になってくださいね。ジャムキッチンの X でリポストさせていただいております。ですからぜひとも本当にご覧になってください。はい、どういうことを書かれていらっしゃるか、はい、それはちょっと、はい、そうですね、ちょっとかわいそうかな、まあ、いうところはありますね。はい、気になりました。じゃあ、たかしさんのご投稿をご覧くださいといったところで、改めましてたかしさん、やっぱりご投稿ありがとうございます。そしてまだいらっしゃいます、そのお方様は三木谷氏さんです。三木谷氏さん、やっぱり YouTube へのコメントありがとうですから、じゃあ一体どのような、はい、お言葉をくださったかというと、僕としてはあ、それですかっていう、そこでございますよねというところを改めて声高に言わせていただきます。そしてそうなんですよ、はい、ですから僕としてはじゃあどうしたらいいんだろうな今後っていうふうに思ったりする僕なのでございました。はい、今後どうしたらいいんだろうなって、はい、といったところでございまして、はい、ぜひともどういったお言葉くださったか、三木谷さんの YouTube のコメントご覧ください。改めまして、三木谷さん、やっぱり YouTube へのコメントありがとうでございますからと言わせていただきたい僕でございました。そしてさらにはいらっしゃいます、そのお方様はウニウニさんです。ウニウニさん、やっぱり YouTube ありがとうというところで、 YouTube のコメント、はい、僕は、はい、ウニウニさんに頼っている、そこを改めて感じましたね。はい、ですからそういうところでウニウニさんが答えてくださる、はい、そんなウニウニさんなのでございました。はい、ですからぜひとも一体どういう展開になっているのか、はい、ショート動画でしたかね、これもうどこのところに書いてあるかもわからなくなっちゃいましたが、はい、一体何をやり取りしてるかはご覧になってくださいませといったところで、改めましてウニウニさん、やっぱりコメントありがとうございます。 そしてまだいらっしゃいます。そのお方様はキサさんです。キサさん YouTube へコメントありがとうですから、はい、というところでございまして、キサさんからいただけましたのは、はい、キサさん方面様はそうなんですよね、きっとですよね、はい、僕合ってるのかなっていうところをちょっと疑問に思いました。はい、それとも僕が知らないだけです。はい、一体何を表現くださったかは、キサさんのご投稿をご覧になってくださいと、そしてミキタニシさんへのお言葉もありがとうございます。キサさん、いつもいつも皆様へのコメントありがとうございますといったところでございまして、じゃあ行きますよ、せーので、キーサーさん、ミキタニシさん、キーサーさん、ミキタニシさん、キーサーさん、ミキタニシさん。なんだか発音もおかしいよって思いました。どういう風にリズム取っていいのかちょっと難しいんですよね。はい、リズムがめちゃめちゃ難しいんですよ。はい、これ長いし、短いかったらもうちょっとスパンスパンスパンっていけますよ。はい、長いしというところでございまして、改めて、はい、感謝が湧き上がる僕でございました。改めまして、キサさん、やっぱりコメントありがとうございますと言わせていただきます。そしてそしてもう一方いらっしゃいます。そのお方様はマヨネさんです。マヨネさん YouTube へのコメントありがとうですから、マヨネさんがくださったのはもうその初めの印象でございますよ。初めの印象がやっぱり僕としては、はい、そのご意見をいただいちゃってるんですよね。はい、そのご意見をいただいちゃってる。はい、別の方からも。ですから一体どの方がくださって、そして一体どんなご意見なのかは、マヨネさんのご意見をご覧になってください。僕は演技力向上を目指しますよ。きたー、演技力というところでございまして、なんとか頑張りたいと思います。今いきますよ。はい、ちょっと先週友人が亡くなったんだよね。はい、どうでした？演技力ありました？亡くなった感ありました？はい、なんかすっごいなんて言うんです、演技は悪いですけど、はい、演技力ありました？どうでした？はい、というところでございまして、改めてご覧になってください。改めまして、マヨネさん、やっぱりありがとうございます、コメントというところをやっぱり感謝で言わせていただきますといったところで、改めまして各種 SNS へのコメント誠に誠にありがとうございますと言わせていただきたい僕でございました。ではではお便りコーナーに行かせていただきます。もう早々に、何せボリューム満点でございますから、はい、僕のこのペースで行ったら大変なことになります。では行きます。じゃじゃん、ペンネーム、ザッパータカさんよりいただけました。ザッパータカさん、お便りやっぱりありがとうねというところでございまして、ザッパータカさんからのお便り早速読ませていただきます。いきます。じゃじゃん。リスさん、どんぐりスナーの皆様、金曜日、昼になり、もう気温が34度と暑い昼ですが、エアコンが頑張ってるので快適に過ごしてます。そして土曜は、そして今週は土曜まで仕事と、たまりませんな。こんにちはですか。たどたどしく読んじゃってすみませんですから、からの、こんにちはですから、はい、もう今週は土曜まで、はい、でございますよ。ザッパータカさん、お疲れ様でございます。ということは、はい、今日もこれから、はい、ご出勤というところもありますので、本当にお疲れ様でございます。はい、お疲れ様で、 まあでも本当にそうですよ、一緒に頑張っていきましょうよっていうところを言わせていただきます。僕もはい、もうこの放送の後もめちゃめちゃ頑張りますからね。何せはい、放送1日2回してるって、ちょっと常軌を逸してるって言わせていただきますよ。常軌を逸してる、ちょっと難しい言葉使っちゃいましたね。僕のガクが出ちゃいました。なんて話をしていたら全然お便りが進まないから、ふふというところを言わせていただきます。ふふが失敗しました、はい、というところで読ませていただきます。すみません、はい、もうまずいです本当に。じゃじゃん、バーチャコップ主人公は警官というか上位な警官かっこわらですが、二人が主人公で悪の組織と打ち合うガンシューティングなのでロボットはいません、わら。その2もロボットはいません、わら。銃器とかは出てきますが、ゲームシステムは撃ってくる犯人がわかるシステムでズームアップかっこ、ちなみにバーチャコップはポリゴンゲームですかっこ閉じされ、時間が経つと犯人が撃ってきてダメージを受ける、その前に撃つのがゲームの基本ルールですね。家庭用ではセガサターンでガンコンと一緒に出ましたね。ちなみにバーチャコップ1も2もワンコインクリア、スコアもカウンターストップさせてます。スコアアップのコツは犯人の肩を打つと高得点かっこわら。あ、ちなみにアルカホニャイドの基盤のお値段、パドルコントローラーパネル付きだったら10万円前後みたいです。そして高額、最高額と言われているゲームの基盤、私も大好きだったケイブさんの弾幕シューティングドドンパチの特別バージョン、かっこ家庭用でのスコアキャンペーンのプレゼントの景品用かっこ閉じが250万円で買い取るとかいう基盤屋さんがありました、かっこ笑。ドドンパチについては話長くなりそうなのは確定なので割愛かっこわら。もうすぐ盆休み、いわゆる大人の夏休みかっこわら。予定では私個人ではレトロゲームセンターへ行く、家族とではお出かけ、そして実家に兄弟も家に来るので結構充実した盆休みを堪能すると思います。実家で何をするかはまだ未定ですが、わら。ではリスさん、また番組見させていただきますので早く盆休み来てほしい私です、ペコリ。ではまた、とのとの内容でいただけませか。もうやっぱりたどたどしくてすみませんね、たどたどしくて、そして完全なる勘違いを言わせていただきます。全然違ってました、はい、全然違ってましたよ。じゃあちょっと振り返らせていただきますね、はい。それはと申しますと、まずは、はい、バーチャコップ、はい、バーチャコップ主人公は警官というか上位な警官、わら。ですが、二人が主人公で悪の組織と打ち合うガンシューティングなのでロボットはいません、わら。その2もロボットはいません、わら。銃器とかは出てきますが、きたー、全然違ってたー。ただめちゃくちゃ思い出しましたよ、はい、バーチャコップ、はい、なるほど、僕これ大好きでしたよ、はい、ガンシューティングゲームの最高峰と言って過言ではないと僕は思います、はい、家庭用ゲーム機で買いましたね、はい、2人で、そしてバンバンバンバン打って、はい、クリアしていくっていうのを友達とやった記憶もありますかね、やったかな、あれ友達の分のガンコンなかったかもしれないなとかも思いますけれども、はい、そうなんですよ、はい、それかってなりました。それじゃあ僕勘違いしていたのあれ何だったんです、それ、確実に僕そうなんです、なんかバーチャなんとかっていうのあったんですよ、はい、クイズ、僕の考えていたのはなんだ でございます。はい、それが何かというと、はい、1対1のロボット対決でございます。若干シューティング系の、はい、そうですね、パンチやキックという感じではなく、はい、バンバン打ち合う感じで、1対1のやっぱり、はい、セガさんのゲームですよね。ロボットが出てくる。そしてバーチャー、バーチャーなんとかっていうタイトルだった気がするんですよね。はい、そのロボットがちょっと警察さんっぽい、そんな姿をしているのもあったような気がしたので、ですから僕、それですかっていう風になったのでございますよ。はい、じゃあ皆様にクイズです。僕が言ってるゲームはさてなーに、さあさあさあさあといったところを振らせていただきます。きっと分かってくださいますよね。バーチャーってついたと思うんですよ。バーチャーバーチャーバーチャーバーチャーバーチャー、はい、バーチャーと言ったら田舎でスイカを出してくれたな。あ、全然関係ない話。はい、びっくりしました。もう僕も、はい、こんなのいらない、全然いらないというところを言わせていただきます。といったところで、勘違いしていたものは一体何なのか、そして僕の大好きなゲームでした。はい、そのバーチャポップ、はい、僕もめちゃめちゃ買いましたというところを言わせていただきます。そしてそして、はい、でございますよね。はい、ゲームシステムは撃ってくる犯人が分かるシステムで、ズームアップかっこ、ちなみにバーチャポップはポリゴンゲームです、かっこ閉じされ、時間が経つと犯人が撃ってきてダメージを受ける、その前に撃つのがゲームの基本ルールですね。家庭用ではセガサターンでワンコンと一緒に出ましたね。ちなみにバーチャポップ1も2もワンコインクリア、スコアもカウンターストップさせてます。スコアアップのコツは犯人の肩を撃つと高得点、かっこ笑というところでございました。意外、肩なんですか。僕、絶対顔撃ってますよ。もうそういう感じですよ。そこの方が絶対高得点だよねって僕は思ってましたよ。まさかの肩でございますよ。はい、びっくりしました。さすがザッパータカさん、そういうところでございますね。そしてセガさんも、はい、肩で犯人を、はい、食い止めるっていうところでちゃんとそういう、はい、そこが高得点なんだよ、はい、そここそがちゃんとした打ちどころなんだよっていうところをお伝えしてるのでございますね。全然知りませんでした。すごく勉強になりましたよ。はい、だって頭打っちゃったら終わりですもんね。はい、犯人さんもというところを思います。すごいな、赤なんだ、初めて知りましたよ、本当に。そしてそして、はい、そしてです。あ、ちなみにアルカホニャイドの基板のお値段、パドルコントローラーパネル付きだったら10万円前後みたいです。そして最高額と言われているゲームの基板、私も大好きだったケイブさんの弾幕シューティングドドンパチの特別バージョン、かっこ家庭用でのスコアキャンペーンのプレゼントの景品用、かっこ閉じが250万円で買い取るとかいう基板屋さんがありました。わら、ドドンパチについては話長くなりそうなのは確定なので割愛、わらというところをいただきましたよ。はい、ドドンパチ、聞いたことあるようなないような、僕も多分やったことはあると思うんですよね。はい、多分ね。はい、というところ思います。ドドンパチ、なんか聞き覚えありますもん。そして僕結構シューティング、前も言いましたけれども、はい、好きだったんですよ昔は。はい、避けるのうまいでしょっていう風に結構思ってたんですよ。でも普通でした。はい、一般の人たちと変わらない。はい、別段うまくもないというところ言わせていただきますよ。ほら、僕もなんか誇っていいことを一つぐらい欲しいよって言いたいですよ。はい、でもどうですか。はい、天地をクラホニャ2、これのワンコインクリアできますか。 昨日も言わせていただきましたけれども、あれはできましたか？僕はできましたよ。で、マウントを取りにかかってみる僕でございました。はい、皆さんの中で、もしくは、はい、ザッパータカさんの中で、あああれ余裕だったよとか言われちゃったらすごいショックですので、いやなかなか難しかったねぐらいにお世辞でも言ってください。はい、よろしくお願いいたします。といったところでございまして、そんな風に思う。そして250万円ってびっくりしますよね。しかもその家庭用でのスコアキャンペーンのプレゼントの景品用、景品で基盤ってあるんですか？景品用で基盤？それがびっくりですよね。ちょっと考えられないキャンペーンでございますよ。はい、というふうに思いまして、はい、というところでそれが250万円、はい、アルカホニャイドはなんと10万円。はい、もうちょっといきそうだなって。だってあれですよね、僕その名前ハドルコントローラーっていうの知りませんでしたけれども、はい、なんて言うんです、円になってるやつですよね。はい、ちょっと記憶のところが素やかじゃないですけど、多分それですよね、円になってるのというような感じがしました。はい、それだったら、それ込みだったらもっと高そうでもよかったのになーって思いますよ。だってもう作られてない基盤なわけですよ、というふうに思いますと、まだまだ基盤の価値が低いんじゃないって僕思いましたね。まあ今の時代、基盤で遊ぼうっていう人の方がいないですよね。はい、アーカイブスで出ちゃったりもしますし、はい、そういうことに、はい、家庭用ゲーム機でしかもより工夫されたものが出ちゃったりしますし、古いやつを使おうっていうのが珍しいですよね、というところは感じましたね。というところでございまして、またまたすっきりしました。250万円です。皆様持ってませんか？はい、もしもあれそれ持ってるよみたいな、たまたま持ってらっしゃる方がいらっしゃったら、絶対お便りくださいね。はい、絶対そんな奇跡起こったら絶対ですよ、お願いしましたよ、というところでございまして、そしてでございます。そしてはい、もうすぐ盆休み、いわゆる大人の夏休み、あら、予定では私個人ではレトロゲームセンターへ行く、家族とではお出かけ、そして実家に兄弟も家に来るので、結構充実した盆休みを堪能すると思います。実家で何をするかはまだ未定ですが、あら、というところでございまして、僕としては集まるの苦手だなっていうところを正直告白させていただきますよ。はい、僕には兄弟がいない、のでさらに言えば、なんか親戚で集まるのってめちゃめちゃなんか僕苦悩やだななんて思っちゃったりする僕でございました。ほら僕、ほらそれ怒られるよね、本当に怒られるよ。はい、というところを言わせていただきます。僕は本当に不幸者ですよ。はい、だから不幸者だからここで放送してるんですよ、不幸者だから、というところ言わせていただきますからね。はい、というところを熱く言わせていただきつつ、そしてはいでございます、ザッパータカさんには楽しい時間がありますように。僕みたいじゃなくてよかった、同じゲームを愛する、はい、生き方をしてきた者同士として、そんなにもザッパータカさんが健全であることに僕はただただ感動しますからね、というところを言わせていただきます。そうなんですよ、はい、皆さんに愛されて、はい、本当に幸せで本当にいいなって思いますよ、はい、というところを感じました。ザッパータカさんはゲーマーの成功者さんでございますといったところでございまして、その反対は僕と言わせていただきますからね。ゲームやっぱりって言っちゃいまして、ゲームばっかりやったらこうなるよといつもなら言うんですけど、ザッパータカさんみたいにもなれるよっていう、そういう方向性もあるので、 もうゲームばっかりやってたらいう風に言えなくなっちゃったなって思いますね。はい、といったところで、はい、楽しい盆休みをでございます。そしてそして、ではリスさん、また番組見させていただきますので、早く盆休み来てほしい私です。ペコリ、ではまた、とのとのお言葉でございました。改めまして、ザッパータカさん、やっぱり楽しいお便りありがとうございます。はい、とってもすっきりしました。250万円、はい、絶対にないなそのタイトルって思いましたね。はい、そのタイトルは僕は持っていたっていう記憶がありませんというところでございますから、僕の持っているものは3万円でございますよ。はい、3万円でございます。はい、といったところでございまして、はい、ザッパータカさんのお便りでございました。ではでは、お次の方様行かせていただきます。行きます。じゃじゃん、ペンネーム、三木谷氏さんよりいただけました。三木谷氏さん、やっぱりお便りありがとうね。こう、すっごくもう嬉しくなっちゃう三木谷氏さんからのお便りでございます。それでは、はい、もう夏休みですよね、の話題どうなっていらっしゃるか読ませていただきます。いきます。じゃじゃん、リスくん、どんぐりスナーの皆さん、こんにちは。あ、三木谷さん、こんにちは。今日も軽快なこんにちは、ありがとうございます。なんかいつもすっきりしてるんですよね。はい、ではでは、読ませていただきます。いきます。じゃじゃん、夏休みの宿題どうだったでしょう。夏休みに入ったら、まず夏休みの過ごし方を考えてみようみたいな課題があった気がします。それに倣ってとりあえず1日のスケジュールを組んでいましたね。運動不足にならないように、家の階段を上り下りしようとか、目標だけは立派でした。もちろん目標通りにはできませんでした。小学校の5年生の時、夏休みの自由研究のテーマが決まらなくて、ひらめきで澱粉の研究をしました。研究といっても、台所にあった食品やお菓子などに赤チンをまぶして色の変化を観察しただけです。それを偉そうに1枚の、模造紙にまとめたら、予想外に評価されてびっくりしました。そして小学校の夏休みといえばプール。地区ごとに集合してみんなで学校のプールに水泳をしに行くのでした。片道30分の道のりを歩いていくのですよ。私は水泳が苦手だったので、プールに行くのも嫌で嫌で、でも行かなくちゃいけなかった。たまにプールの水温が低いため、今日の水泳は中止になりましたという放送があるとすごく嬉しかった。そう、あの頃はプールの水温が低いせいで水泳ができなくなることがあったのです。水温が25度を超えたら大騒ぎ、28度になったらなった日にはもう大変、そんな時代があったんですから。そして夏の思い出といえばお茶。私の実家に親戚家族が集まってお祭りの夜を楽しんだりしました。また別の日は近所の親戚の家に行って、ベランダから隣町の花火を見たり、そういう日の食卓にはいつもよりごちそうが並んで楽しかったですから。久々にお便りすくん、長くなってごめんな。埼玉県の大宮駅は新幹線が止まるよ。ではごきげんよう、バイバイ、とのとのメッセージでいただきましたよ。ちょっとリアクションが出ませんでした。ちょっとリアクション遅れました。というか最後、舌を噛みちぎりそうになりましたから、噛むかと思いましたから、というところを言わせていただきます。粋なお言葉で締めてくださいましたね。といったところで、さすが文章の達人さん、というところを言わせていただきます。ではでは、ちょっと振り返らせていただきますね。はい、すごいいっぱいいっぱい、本当に夏休みの、はい、話題でございますよ。本当にそれをいただけました。まず夏休みの宿題どうだったでしょう。夏休みに入ったら、まず夏休みの過ごし方を考えてみようみたいな課題があった気がします。それに倣ってとりあえず1日のスケジュールを組んでいましたね。運動不足にならないように 家の階段を上り下りしようとか、目標だけは立派でした。もちろん目標の通りにはできませんでした、っていうところでございました。そういえばそういうのあった気もしないでもないかな。はい、はっきり覚えてませんけれども、はい、夏休みの過ごし方、これすっごい記憶に言葉がなんか蘇りました。夏休みの過ごし方、そういうなんかチラシみたいなものがあったような、はい、夏休みの過ごし方、これあったような気がいたします。ですから僕もやっぱり考えたのかなっていうところ、全然記憶にないんですよね。皆様はどうでした？夏休みの過ごし方、はい、これ覚えてらっしゃる方いらっしゃいます？僕は本当に昔の記憶がびっくりするぐらいなくなっちゃうのでございますよ。はい、修学旅行もどこ行ったのか全然覚えてませんし、そして、はい、友達と何をして遊んだのか、はい、ゲームはしたことは覚えてますけど、はい、どんな学校で何したかとか、そして誰と遊んだとか、それすらも覚えてないんですよ。そんなぐらいに忘れちゃうんです。ですから皆様としては、はい、どうだったですか夏休みの過ごし方、これ あったねっていうことありましたら、やっぱりお便りでくださいね。あったよ、いつだってあったはずだよっていうところでございますか。はい、そして計画を決めても実行できないっていうのめちゃめちゃわかります。はい、ただ僕最近言わせていただきますが、こういう放送とか、そしていろんなところで、はい、これします、はい、そういう計画立ててますっていうことをあえて言うようにするようにしたんです。そうしたらその通りにできることの方が多くなっているんですよ、はい、宣言すると。ですから僕改めて言わせていただきます、はい、この夏休みの過ごし方、はい、改めて大切なことであるっていうところは今になって思いますね。そして誰かに宣言した方がいいです。自分の中だけじゃなくて、こういう風に過ごすよみたいなこと、そうするとなんとなく、あ、こう言ったしな、じゃあその通りにしようかなっていう気持ちになれるとは思いました。それが自分にとってプラスにしかなりませんよ、それ思います。はい、そうなんです。計画通りにやったら意外と時間って余るんですよ。はい、追い込まれてギリギリやるより、はい、ギリギリになっちゃうと、ギリギリになっちゃうと精神的にも苦痛ですよね。そういう風にならないようにするためにも先に決めるっていうことは、なるほどな、夏休みの過ごし方って考えられてるなって今更ながらに僕は思いました。はい、今になってして思い起こしても遅いですけれどもね。まあでもそうです、僕がおすすめするように、はい、今若い皆様、はい、ぜひとも計画立てて、そして宣言してみてくださいね。はい、すごいいいと思いますよ、というところでございます。そして小学校の5年生の時、夏休みの自由研究のテーマが決まらなくて、ひらめきででんぷんの研究をしました。研究といっても台所にあった食品やお菓子などに赤チンをまぶして色の変化を観察しただけです。それを偉そうに1枚の模造紙にまとめたら予想外に評価されてびっくりしました、というところでございますよ。はい、夏休みと言ったら自由研究、これがつきものですよね。なんで皆様自由研究の話題をくださらないんですか。こうやって三木谷氏さんのように、はい、今週1週間いっぱいあったのに自由研究に触れられないってどういうことです。はい、ですよね。自由研究って言ったら夏休みのテーマの醍醐味の一つ、まあめんどくさいなというところで僕はやりませんでしたけれど、すみませんね。はい、本当はそうなんですよ、自由研究も、はい、自由に研究できるわけですから、本当はやってみると案外楽しかったりするわけですよ。何にしようかみたいに友達と話し合ったりして、グループで じゃあこれにしようよっていう風にやってみると案外面白いんじゃないの、はい、っていうところを思いましたね。ですから何でもそうなんですけど、はい、やらされてるって思っちゃうと進みが遅くなっちゃいますよね。やりたくないよってなりますよね。ですからじゃあやってみようかっていうそっちの気持ちに持ってくようにした方がこれ絶対に自分も得です。はい、自分が得します。ですのでやらされてるよっていうのは本当に考えない方がいいですよ。そして教育者の方々は、はい、ぜひともやらされてる感を植え付けないでくださいね。僕みたいな、はい、もうやらされたやらされたっていうそういうリスが出来上がっちゃいますから、絶対皆様の実践を重んじてくださいねというところを言わせていただきます。自主性を育ててください。何を勉強させるかって言ったら自主性を、はい、何よりも自主性でございますというところを僕は言わせていただきます。といったところで、はい、自由研究、はい、澱粉の研究でございますよ。また赤チンっていうのすごい久しぶりに聞きましたよ。はい、めちゃめちゃ久しぶり。あれって本当に聞いてたんですか、あれって。じゃあ聞いてたならなんで今なくなっちゃったんです。今ありませんよね。あ、でも赤じゃなくなったっていうことかな。赤だと目立ちますもんね。はい、赤だと目立つ。はい、ですので今成分は同じだけど、あ、透明になってるよっていうことあります。さあさあ現代の赤チン事情を教えてください。よろしくお願いいたしましたというところをお願いいたします。そしてそしてでございます。はい、そして小学校の夏休みといえばプール。地区ごとに集合してみんなで学校のプールに水泳をしに行くのでした。片道30分の道のりを歩いていくのですよ。私は水泳が苦手だったのでプールに行くのも嫌で嫌で、でも行かなくちゃいけなかった。たまにプールの水温が低いため今日の水泳は中止になりましたという放送があるとすごく嬉しかった。そう、あの頃はプールの水温が低いせいで水泳ができなくなることがあったのです。気温が25度を超えたら大騒ぎ、28度になった日にはもう大変、そんな時代があったんですからっていただきました。同じ、はい、同じ三木谷さんは、はい、僕と同じ、はい、僕は三木谷さんと同じというところを言わせていただきますよ。水泳大嫌いなんですよねというところを言わせていただきます。水泳大嫌いなんですよ。はい、そうなんです。泳ぐの苦手、苦手というかもう本当にそうなんですよね。まあ泳げない、はい、犬かきぐらいしか、犬かきぐらいしかできない。はい、もうこれも水泳やっぱり教えてくれる人がもっとうまく教えてくれないとっていう風に思いますよね。全部僕は人のせいにします。全部僕は人のせい。でもそうなんですよ、子供たちの責任にならないんですよっていうところは言わせていただきます。教える側の問題なんですよ。はい、教える側の、はい、子供たちに責任はない。たとえ物覚えが悪くてあったとしてもちゃんとそれにそのペースに合わせてあげる、そういうこともしてあげないとできないから、はい、ダメですっていうようなことではダメですからねというところを言わせていただきます。改めて、はい、やっぱり教育される教育を施す側の方々、どうか僕みたいなかわいそうなリスを生み出さないでください。はい、またまた先ほども言いましたが本当に学ぶ楽しみ、はい、そして自主性、そういうものを勉強として教えてあげてください。勉強っていうものは学ぶ姿勢だよって僕は思いますね。はい、そうなんです。 絶対にやらされてるっていう風には思わせないでください。絶対にやりたくなくなっちゃいます。そして反抗するっていう気持ちってやっぱりどうしたってありますから、より一層そうなりますから、はい、ですから逆に言ったら勉強するなよって言った方がいいんですかね。もしかして勉強したらもうお尻バットだとか、そういうパターン、それはそれではい、どうなんですかね。極端ですよね。極端だよ、ミスはいつも極端なんだよっていう風に言われちゃうかと思いました。でも本当にプール、すっごい同感です。はい、すっごい同感。はい、そして僕、小さい頃はもうどうしようもなく、はい、参加しなくちゃいけないっていう風になってましたけども、ちょっと成長してからは、はい、プールあったとしても僕やりませんでした。はい、やらなかった。なんだかんだ言ってやらなかったというところを言わせていただきますよ。というところを言わせていただきます。本当に、はい、だからといって僕は悪いリスだったわけじゃないんですよ。悪リスだったわけじゃないんです。ただ単にやる気のないリスなのでございます。はい、そんな風に何でもかんでも何もかもから逃げ出した、そんな僕でございます。逃げ出したというか、はい、なんでしょうね。はい、ですので、はい、僕は逃げることは悪いとは言いませんからね。はい、皆様、厳しかったら、いいんですよ。そこも合わせて言わせていただきます。というところでございまして、改めていろいろ考えちゃった、本当にプール。はい、あれも嫌でしたね。今どうなってるんですかっていうところ、気になりますよね。多分、強制じゃないですよね、すでに。すでに違うっていうところでございまして、はい、プールの話題でございます。泳ぐの。でも僕、だいぶ成長してから、はい、泳ぐっていう感覚じゃなくて、もっと浮くっていう感覚で水に入れば楽しく浮いてられるっていうところもやっぱり思いまして、結局のところ、はい、楽しく思える瞬間を作るっていうところを本当にやってくださいね、皆様。はい、そうなんです。何でもそうなんですよね。はい、というところでございまして、またまた僕の話が長くなる、そんな感じでございました。そしてです。はい、そして夏の思い出といえばお祭り。私の実家に親戚家族が集まってお祭りの夜を楽しんだりしました。また別の日には近所の親戚の家に行ってベランダから隣町の花火を見たり、そういう日の食事には、あ、食卓にはいつもよりごちそうが並んで楽しかったですからという、はい、いい思い出ですね。はい、僕の中ではやっぱり親戚家族、先ほども言いましたが、それも苦手という悪いやつでございます。はい、悪いやつでございますよ。ですから三木谷氏さんもザッパータカさんも素敵な方というところを改めて言わせていただきます。よくこんな素敵な方がお付き合いくださってますね。こんな悪リスの僕のこの放送に、それがちょっと奇跡ですよっていうところ言わせていただきますからね。なんで付き合ってくれてるの、こんないい方たちが、というところを改めて言わせていただきます。はい、本当に親戚家族、本当に時間は限られてますからね。はい、もう会えなくなっちゃった時に後悔しても遅いんですよと言わせていただきます。だったらリスがちゃんとしろよっていう風には言わないで、僕忙しいから、朝晩と放送だから。はい、そういう悪いやつです。はい、僕みたいにならないでね、皆様は僕みたいにならないでね、というところは言わせていただきます。そしてはい、花火にお祭り、そうですよね、花火にお祭りの話題ももっとあってよかったですよね、今週、そう思いませんか。ですよね、三木谷さん。はい、って思いますよ。そしてはい、久々のお便りスクーン、長くなってごめんな、埼玉県の大宮駅は新幹線が止まるよ、ではごきげんよう、バイバイっていただきました。 生かしてるよ、やっぱり生かしてるよというところを言わせていただきます。はい、もうこれで僕覚えられましたからね。はい、もう本当にごめんな埼玉県の、はい、ごめんな埼玉県の大宮駅は新幹線が止まる。はい、大宮でございます。埼玉県の大宮市でございますよね。もうそれすら僕知りませんでしたからね。はい、大宮聞いたことあるけど、どこのみたい。ああ、これ埼玉県だったんだみたい。埼玉県の県庁所在地なんですか。はい、本当に僕は知識がないというところ言わせていただきますよ。皆様も覚えてください。はい、ごめんな埼玉県の大宮駅は新幹線が止まるよ。はい、今日勉強になりましたね。皆様お付き合いありがとうございました。そして改めまして三木谷さん、やっぱり勉強になることをいっぱいいっぱいありがとうございますと言わせていただきたい僕でございました。もうえらいことになってます。時間がえらいこと。ではでは聞かせていただきます。はい、お次の方様いきます。じゃじゃん、ペンネーム、ゆたてふさんよりいただきました。ゆたてふさん、やっぱりお便りありがとうねというところでございまして、ゆたてふさんのお便り読ませていただきます。いきます、じゃじゃん、ディスくん、どんぐりスナーの皆様こんにちは、こんばんは。あ、ゆたてふさんこんにちは、こんばんは。今日もありがとうございます、お便りくださいまして。ではでは読ませていただきます。夏休みといえば、我が家の子供たちが小学生の時、毎週水曜日に家の前で水遊び大会をしてたよ。ほんで、夏休みの終わり頃には家の前で流しそうめんもしてたわ。竹やなくって雨どいを使ってな。総勢50人以上集まってたと思うわ。スイカ割りしたり、キャベツ焼いたり、夜までやってたから花火もして、小さい子供から大人まで楽しめることやってたんよ。大阪市なんやけど、住所って下町感ありまくりのところやから、夏休みには各小学校で盆踊りがあったり、各地域では地蔵盆があったりで楽しく過ごしてたわ。この風習って当たり前やと思ってたから、倉敷に越してきて盆踊りがないことには驚いたのでありました。ちなみに地元でも倉敷でも夏休みにはラジオ体操やっとるよ。それでは、ん？なんか忘れとるな。は、今日って TikTok 毎日アニメ引きこもりすのお夕飯で8時からライブ配信のある日やんかいさ。私今週書いてみたいと思ってたけど諦めたイメージイラストがあんねんやんか。もじもじ、イラスト対決なら書けるかもしれんから、お題としてあげさせてもらうわ。それはズバリ、声に出して読んだらあかんよ。無理やったら違うのでもいいけど、ぜひとも勝負してやってくださいな。お願い。長々と失礼しました。今度こそ。それでは、ディスケン、どんぐりスナーの皆様、今日も一日ハッピーにお過ごしくださいませませ。そして、今夜8時に TikTok でお会いしましょうね。ドロンパ。この人のメッセージでいただけましたから、はい、もういただけました。今日も今日でいっぱいいっぱいご宣伝くださいまして、いつもいつも本当にありがとうございます。そして夏休みの話題いただけましたよ。皆様健全ですねっていうところを僕は思いますよ、本当に。はい、じゃあちょっと振り返らせていただきますね。じゃじゃん、振り返り。はい、夏休みといえば、我が家の子供たちが小学生の時、毎週水曜日に家の前で水遊び大会をしてたよ。ほんで、夏休みの終わり頃には家の前で流しそうめんもしてたわ。竹やなくって雨どいを使ってな。総勢50人以上集まってたと思うわ。スイカ割りしたり、キャベツ焼いたり、夜までやってたから花火もして、小さい子供から大人まで楽しめることやってたんよというところでございますよ。いっぱいいっぱいあるじゃないですか。いっぱいいっぱい、はい、でしたならばそうですよ、 ちゃんとキャベツ焼きの話とか、キャベツ焼きよう食べてたわとかとか、はい、あの流しそうめん雨どい使ってたんやでとかとか、そういうことがあっても不思議じゃない今週1週間だと思いますからね、というところは改めて言わせていただきます。はい、竹やなくって雨どい、これあるあるじゃないですか結構。はい、竹って意外と難しいですもんね、用意するの。はい、そして流しそうめんをちゃんとやるっていうのが偉いなって思いますよ。偉いなというか、はい、子供たちのためになってるなっていうか、本当にそういうイベントごとをちゃんとやる大人っていうのが、はい、世の中にはもっと必要というところを僕は言わせていただきますよ。そうなんですよ、大人がイベントを大切にしないと子供たちに浸透しない、これ当たり前じゃないですか。ですから七夕でも何でも、じゃあ一緒にお願い事書こうよとかやったり、はい、流しそうめんしようよっていう風にやっていくことで、じゃあその子たちが大人になった時に、あ、じゃあ流しそうめんしようねっていう風になれるじゃないですか。どんどんどんどん、はい、風習っていうものが、文化っていうものがなんか失われている感じがするのは、やっぱり今いる大人がそういう風習にあまり興味がない、こういうことに尽きるんじゃないかなっていうふうに思いますよ。はい、それが加速すれば本当に世の中からなくなっちゃうよね、伝統みたいなものが、っていうふうに思ったりもいたしますよ。なんだか難しいこと考えちゃいましたよねとは思いました。でもやっぱり素敵ですね、そうやって、はい、ちゃんと流しそうめん水遊び大会、はい、もうされていたっていうことが、はい、ただただ本当に素敵です。素敵な大人をされてました。はい、総勢50名というところで、スイカ割りのキャベツ焼きでございます。お好み焼きと言わずキャベツ焼きっていうんですね。はい、まあまああんまり僕、はい、詳しくその差が分かりませんけれど、キャベツが多めだとキャベツ焼きになるのかな、具があんまりお肉とか入ってないとって思いましたね。スイカ割りもやっぱりそうですよ、スイカ割りとか後片付けが大変だからやめようよっていう風にならないのが本当に偉いと思います。何でも面倒面倒って用事がなくなりますからね。はい、こういう大人になっていてくださいね皆様、というところを改めて言わせていただきます。そして、はい、大阪市内やけど重曹って下町感ありまくりのところやから、夏休みには各小学校で盆踊りがあったり、各地域では地蔵盆があったりで楽しく過ごしてたわ。この風習って当たり前やと思ってたから、倉敷に越してきて盆踊りがないことには驚いたのでありました。ちなみに地元でも倉敷でも夏休みにはラジオ体操やっとるよ。それではというところでございました。はい、来ましたね、ラジオ体操はやっとるというところでございまして、今もやってるのでございますね。やっぱりやってるところではやってるんですね。はい、というところは感じました。はい、そして、そうですね、盆踊りがないこと、僕盆踊りってあんまり記憶にないんですよね。はい、おみこしのお祭りはすっごい記憶にありますけど、はい、おみこしの出し祭りでございます。あ、リス、出し祭りのあるところなんかにいたのっていう風になると、もしかしたらそうかもしれませんね。珍しいことかもしれませんよね。はい、各町内会でその出しが、はい、結構大きな、本当に6人とかも乗れるような、そういう出しを作って、そして出しコンクールみたいなことがあるのでございますよね。それってリス、結構大きなイベントじゃんって思われますよね。確かにそうですね。となるとリス、昔どこ住んでたのって思われちゃいますよね、というところを感じるのではございました。その点、 盆踊りとなるとあんまり記憶にないなっていうところはあります。でもあったとは思います。はい、なんとか温度っていうのを覚えさせられた、これもまたさせられたんですよ。だから嫌になっちゃうんですよ。はい、させられるから、これ覚えろよってやられると本当に嫌になっちゃうんですよ。ですから皆様、本当に大人の方、はい、イベントをするならこれイベントやれよじゃなくて、遊ぼうよぐらいの感覚でお願いしますよ。はい、それもう何度も言わせていただきますからね。といったところでございまして、はい、もうラジオ体操もやってるといったところでございました。そしてそれでは、なんか忘れとるな。あ、今日って TikTok 毎日アニメひきこもりすのお夕飯で8時からライブ配信のある日やんかいさ。私今今週描いてみたいと思ってたけど諦めたイメージイラストがあるねん、あんねんやんか。もじもじ、イラスト対決なら描けるかもしれんからお題としてあげさせてもらうわ。それはズバリ声に出して読んだらあかんよ。無理やったら違うのでもいいけど、ぜひとも勝負してやってくださいな。お願い。長々と失礼しました。というところでございまして、はい、あります。そしてそれ書かせていただきます。ただ、それ書いたとしても、120% 当たらないんですよ。はい、120%。というところは言わせていただきますよ。はい、誰もわからない。ので、イラスト対決になるのかなっていうところはあります。そしてイラスト対決というところでございますから、はい、ゆたてきさんはうさぎ母ちゃんというアカウントでライブ配信を9時からやっていらっしゃいます。僕は8時か、うさぎ母ちゃんは9時かというところでございまして、ぜひとも TikTok へのライブ配信のご参加お願いいたしますからね。というところを声高に言わせていただきます。ではではでございますよ。ではでは、はい、そして、はい、今度こそ、あ、長々と失礼しました。今度こそ、それではリス君、どんぐリスナーの皆様、今日も一日ハッピーにお過ごしくださいませませ。そして今夜8時に TikTok でお会いしましょうね。ドロンパこのとのメッセージいただきました。もう噛みまくりでございます。はい、といったところで改めまして、ゆたてふさん、やっぱりご宣伝へと夏休みの話題もありがとうございますと言わせていただきたい僕でございました。では行きましょう。まだあるんです。はい、行かせていただきます。それでは、僕の昨日の夕飯はユッケジャンへのきんぴらごぼうぶち込みでございます。それというのもこちら、はい、ユッケジャン、完全飯のユッケジャンでございます。完全飯のユッケジャンというのはまあちょっと辛みが強いのでございまして、そこにきんぴらを入れたら、あれ、きんぴらの甘みが結構効いていて美味しくないって思いましたから、これユッケジャンにきんぴらごぼうって合いますよというところを言わせていただきます。ユッケジャンにきんぴらごぼう、はい、皆様お試しくださいませ。美味しかったです。本当に美味しかったです。というところでございまして、美味しく食べられたお夕飯でございました。ではラストいきましょうか。お一言お便りコーナーに行かせていただきます。じゃじゃん、ペンネーム、サンピアさんよりいただけました。サンピアさん、ちょっと声が出なくなっちゃってすみませんというところでございまして、サンピアさんからたくさんの新しいお一言をいただけました。ではそのお一言拝見いたします。じゃじゃん、なるほどなるほどなるほど、これはそうですね、まあご説明がどうなんだろうな、どういう風に言っていいか分かりませんよ。はい、どういう風に言っていいというところでございまして、じゃあちょっと中級編の説明で行かせていただきます。はい、アムロさんいらっしゃいましたね。はい、まあまあアムロ何さんとは言いませんよ。アムロさん、はい、いらっしゃいましたよね。 安室さんをすっごい大好きで尊敬して、そしてはい、行動や姿、そういうものを真似る方のことを何て言いますか。はい、行動やその姿を真似ることの方、あなたのことをはい、何て言います。はい、どうですか。はい、そうです、そうです、それでございます。つまりそれを安室さんじゃなく僕に置き換えてください。はい、僕に置き換えるとなると、はい、どうなりますか。詳しくはこれ以上言いませんよ、といったところでございまして、はい、安室さんならあれ、そしてそれを置き換える僕ならこれ、といったところでございまして、きっと僕の真似をしてくださる、そういう方が現れてくださるんじゃないかなっていうふうに思いましたね、といったところでございまして、それではラストいきましょうか。お一言の、はい、サンピアさんよりのお一言聞かせていただきます。それではサンピアさんよりの一言どうぞ。